岡さんのお話から広島は当時本当にひどい状態で木も草も生えない状態だったそうです。岡さんは今年の3月に起きた震災の被災地の様子を見ると広島の原爆を思い出すとおっしゃっていました。広島の原爆も東北で起こった地震も同じように多くの人が亡くなり、家もなくなり、生活がガラリと変わった人が多くいます。その震災についてのお話を岡さんのインタビューの中からお聞きください。
今回の震災でも相当私たちは感じるね。あれ見てから、あ、原爆と一緒だな思う、
うん、はい、
20キロ30キロは立ち入り禁止でしょ。広島はまだ20キロ以上だったけど、何年間は草も木も生えんよって今きれいになっとるけどね、それ、うん、今でもあの震災で何十何何千人の行方不明がおる、うん、そしたら広島も一緒も全然分からん人がもう何人もおるよと。それでももう何十年も経ったから一応死亡届にあの原爆ドームの中に入れてくれとるけど、うん、ね、だけど死んどってもやっぱり自分の義理の父でも息子でも見たい怪我しとっては見てね、うん、安心ことできなんだんだからね、あれでかわいそうなんです。
岡さんは広島の原爆を経験し、多くの人の命が亡くなったのを目の当たりにしたからこそ、より東北の地震で被害に遭った人の悲しみを実感し、東北の地域の再建を強く願っておられました。岡さんがおっしゃっていた通り、広島の原爆と東北の地震は重なる点があります。しかし、東北の地震は自然災害であり、もし自然災害は起こったとしても誰にも止めることができません。原爆は自然災害と違い、誰かの手によって行われるものであり、一人一人が努力をしていけば止めることができるものだと私は思っています。その原爆を止めるためには、岡さんのような方のお話がいつまでも受け継がれるべきだと考えます。最後に、岡さんのお話の中で私の心に残った言葉を聞いていただきたいと思います。
戦争なんか嫌です。原爆は特に嫌ですね。未だにまだ感じます。
戦争なんか嫌です。原爆は特に嫌です。未だにまだ感じますとおっしゃっていた岡さんは、当時のことを思い出し、原爆が起こってほしくないと強く願っていることを感じることができました。原爆が嫌というのは当たり前かもしれません。しかし、この言葉を戦争や原爆を経験した方から聞くことで、その言葉の意味の重みを強く感じられると思いました。今回のインタビューを聞いて、原爆は本当に罪のない多くの人の命を一瞬にして奪っていくものだと改めて感じました。これから核兵器が使われない世界にするために、原爆で被害に遭った方々の話は、もっともっと多くの人に受け継がれてほしいと思います。今では被爆者の方々の高齢化が進み、被爆者の方から直接お話を聞くことがどんどん難しくなっています。そういった状況を今生きている私たちがもっと理解し、これからは私たちが原爆のお話を後世に伝えていかなければならないと思います。私はこれからもっと多くの人に原爆の話を伝えていきたいと思います。最後になりますが、インタビューを快く受けてくださった岡さん、本当にありがとうございました。以上、関西学院大学総合政策学部山中ゼミの牧野遥がお送りしました。